我が主イエスよ、皆を褒めたたえます。今祈った通りであります。人の心は何よりも陰険で、それは治らないと。であるからこそ、自分自身では何一つ自分の問題、自分のほんの少しの欠片の罪さえも清算できないものであります。ただ恵みによって、御子の血による贖い、それのみによってすでに清算されていることを感謝いたします。そしてこのことのゆえに、大胆に神に近づくことの自由が与えられていることを心から感謝いたします。どうぞ主よ、あなたの御口から開かれるその言葉をもって、ご自身を主張なさってください。私たちはそれを聞き従います。肉の力では従えないものですけれども、すでに御子の血によって私たちの霊は死聖所となっております。あなたがご臨在なさっております。この私たちの霊は今生きたものとなりました。その霊はなおもあなたを慕い求めます。そして今あなたの御言葉にチャレンジしていくとき、あなたがそのことを主でありますから成してくださいますから、ありがとうございます。あなたの御言葉に期待します。我が主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日私と交わっていただきます。で、前回の私のメッセージでもそうですし、最近のメッセージで他のメッセンジャーのメッセージを通しても、いわゆるその暗闇と光、あるいは、そうですね、前回にの私のメッセージに限って言えば、アダム系列から引き継いでいるこの古い生活と、それからキリストイエスにある、つまり第二の人からもたらされた新しい生活の比較について語りましたけれども、今日引き続いて光と暗闇の比較について語っていきたいと思っております。で、ただ単に比較じゃなくてですね、私の今日の主題というか言いたいっていう主が望んでいることにおいては、その単に比較だけではなくて、その私たちが光に到達して、光の中に入り込んで、で光の中で楽しむ、光そのものを味わう、そのところの詳細を語るべきである、語りなさいというふうに示されているんです。で、そのことにおいてですね、ある意味対照的なところを改めて示されたんですよ。で、今ちょっと開きますけれども、ですね、引き続いてエペソ書のその5章、いわゆる後半の真ん中について開くんですけれども、ね、ですね、その主と交わったときね、その今日語ることに関して、暗闇と光の比較において、パウロが強い言葉を持って、光を選び取りなさいと、光を選びなさいと、そっちを選択してきなさいと、 こう誘導していくんですよ、その交わりの中で。で誘導していって、で最後の方で今度光の中にね入り込んで、その中で本当は味わえるんですよ。つまり選択、意思を持ってその暗闇か光かを選択する部分の過程においては葛藤なんですよ。だけど入り込んでから本当の味わいがあるんですよ。楽しみがあるんですよ。そこを語りたい。でね、こうフォーカス、光がこう絞り込まれていって、絞り込まれていって、こう焦点の中にこう私たちが導かれていって、その中に入っていくという、その交わりを今日語るところで示されたんですけれども、逆の場面もまたこう脳裏に映って、その示されたところが本当は創世記なんです、の3章で、あのエデンの園、いわゆるのど真ん中でアダムとエヴァ夫婦と蛇の交わりがなされましたよね。それは今日語ることの真逆なんですよ。蛇の言葉はね、その戒め、あの主なる神からの戒めの言葉からこう遠ざけよう、極端にダイレクトには言いませんよ、狡猾に主の言葉から遠ざけていくんですよね。で言葉からとうとう外れちゃった。そこから人類の運命が決定づけられた場面、そこちょっと念のため読んでみたいと思います。3章の1節から6節のところを読んでみたいと思います。さて神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った。私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし園の中央にある木の実について神は、あなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が園のようになり善悪を知るようになることを神は知っているのです。狡猾に神の言葉、戒めの言葉からこう遠ざけてるように仕向けていって、とうとう成功しましたよね。それはもう第一の人というより、最初のアダムの子孫である私たち全人類の運命が決定されるところなんですよね。ある意味全部が全部嘘じゃありません。嘘と本当を織り交ぜて導いていきます。あなた方は決して死にません。これが決定的な嘘の言葉ですよね。ここ読んでね、 ちょっと進学校の時代のことを思い出してね、ある旧約の先生でね、課題が出されて、蛇は完全犯罪をっていうかね、罪を犯したのかどうか問われたんですよ。で、先生の答えはね、完全犯罪だという言い方すれば正しいのかな、罪を犯してすことなく罪に陥れたんだと、人だけど違うんですよね。ここ読むとどうしても死ぬって言った言葉自体、神の言葉に対抗してるでしょ。遠ざかって蛇との交わりはそういうものでした。神の言葉から遠ざかっていくものでした。しかし今日語るところは、私たちを光へと、そして光を選択するようにと迫ってきています。で、そこを詳しくは読まないで、その先の入った中で私たちがいかに楽しむべきか、いかに味わうべきか、そこを語るんですけれども、再三言うように。で、そういう意味でエペソ書の今度5章を開きたいと思うんです。で、五章の三節から最後の21節までが古い暗闇と、そんな新しい光ね、非造物の光じゃなくて主ご自身の新しい光との対比が書かれているんですけれども、後半の方はもう選択の余地がもうなくなって、絞り込まれていってね、選択して絞り込まれていって、そこでどのようにその味わうべきかの詳細を今語ろうとしてるんですけども、その意味では3節からじゃなくて、それが14節からになってきます。14節から21節までのところを読みたいと思います。明らかにされたものは皆光だからです。それでこう言われています。眠っている人よ、目を覚ませ、死者の中から起き上がれ、そうすればキリストがあなたを照らされる。そういうわけですから、賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるかどうかよくよく注意し、機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからです。ですから愚かにならないで、主の御心は何であるかをよく悟りなさい。また酒に酔ってはいけません。そこには相当があるからです。御霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌と思って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。いつでもすべてのことについて、私たちの主イエス・キリストの名によって父なる神に感謝しなさい。キリストを恐れたとんで互いに従いなさいと。ここからメインを語りたいわけですけれども、この中心となっている聖句が19節であると思われます。詩と賛美と霊の歌と思って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。これが味わう楽しむことの本質であるというふうに思われます。で、ここを触れていく前に、今まで最近語ってきたことの中でもう一度繰り返し くどいようですけれども、その前半のですね、古い暗闇と新しい光の対比の中でどうしても触れておかなければならないところとして、今五節を語りたいと思います。あなた方がよく見て知っている通り、不貧困なものや汚れたものや貪るもの、これが偶像礼拝者です。こういう人は誰もキリストと神との御国を相続することができません。ここどうしても繰り返し繰り返し触れなければならないところです。というのは、私たちクリスチャンというその存在の定義があまりにも今の時代曖昧になってきていて、いろんな考えがそのクリスチャンと言われている人たちの中で定まっていない、ブレてきている、そのブレが激しくなってきている、大きく振幅が大きくなってきている、そういう時代に思わされます。ですね、その中でとんでもない思い違いというか勘違いに至っている人がいるんですけどもね、これ指導者、牧師の中にもいるんですよ。あるいは牧師長老、あるいは役員の中でも見受けられるんですけれどもね、ここの五節の聖句って、たとえ口が信仰を告白していても、心が申請していないことを証ししています。たとえ口が信仰を告白しても心が申請していないことで問題なんですけどもね、しかしそのような人々も本当のクリスチャンではあるんだけども、ただし来るべき千年王国では全く祝福を相続できないのであるとする解釈があるんです。クリスチャンの定義がブレてきているからこういう解釈が生まれてくるんですけども、前のメッセージで主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つですと言いましたよね。だけども信仰が一つでないからなんです。バプテスマが一つでないからなんです。で一つって必然的にで一番冒頭の頭の部分は主は一つだってそれで言って言ってるんですよ。だけども実態よく聞くとね、信仰が多様化してバプテスマがいろいろあって、でそのことのゆえに本当は必然的にね、主が2つ3つ4つ、だけども1つというね、勝手な思い込みに至ってる人いるんですよ。だけどここでは明確にね、もはやこれクリスチャンじゃないんです。天の御国を受け継ぐものがクリスチャンなんです。天の御国を受け継ぐものが神の子とされているんです。子でないものはそもそも相続権がないんです。だって御使いですら相続権ないんですよ。変な言い方ですけども、御使いは所詮御使いですよ。忠実な御使いであっても御使い以外の何者でもないんですよ。心が口で信仰を告白してもというのが本当はここネックなんです、味噌なんです。ヘブル書の方を見ると関節と骨髄、霊と魂を切り離すって言ってますよね、御言葉は。 問題はその口で告白がどこからの告白かが問題なんですよ。霊からの告白を要求してるんですよ。本当はイエスは主であると告白できた、死と復活を信じられた、それは心からのと言ってももっと厳密に言えば霊からの告白なんですよ。それが告白できたということは命がもたらされたことの証なんですよ。今創世記開いた時、食べたそのところで私たちは神の御前に死んだものなんですよ。霊的には死んだものなんですよ。霊が持っている命、造営が失われているんですよ。しかしそれが命をもたらされた、それが告白なんですよ。命を得たことの告白が信仰告白なんですよ。最初のそこ勘違いしちゃいけません。だから私たちは暗闇の中に第一の人から受け継いでいるその暗闇の世界の中で生きていたわけですけれども、そこに光を回復したんですよ。告白できたということは、だから最初の人アダムとエバというのはある意味で両方を知ってるんですよ。罪を犯す前の光、初めから持っていた光なんですよ。本当はそれを失っていたわけです。その食べたことによって、神の言葉をから外れたことによって、私たちはその真逆を経験してるんです。私たちは暗闇から光を知ったんです。最初の人は光の世界の中に歩んでいたのを、それを失っちゃったんです。で14節の方に入っていきたいと思います。今私たちは光を受けています、持っています、内側に。そしてある意味外なる御言葉から光を取り込むこともできます。ちょっと今のところごめんなさい、入る前に補足しますけれどもね、ここ5章の5節読みましたけれども、補足するためにもっと明確にするためにね、第一コリントを開いて補足したいと思います。第一コリントの6章9節9節から11節読みます。あなた方は正しくないものは神の国を相続できないことを知らないのですか。騙されてはいけません。不貧乏なもの、偶像を礼拝するもの、姦淫をするもの、断笑となるもの、難色をするもの、盗むもの、貪欲なもの、酒に酔うもの、そしるもの、略奪するものは皆神の国を相続することができません。あなた方の中のある人たちは以前はそのようなものでした。しかし主イエス・キリストの御と私たちが神の御霊によってあなた方は現れ聖なるものとされ義と認められたのですと。これがキリスト者の立場、得たものです。信仰は一つです。バプテスマは一つです。ということはクリスチャンは当然一つで、何種類ものクリスチャンがあるわけないんです。 今先ほど言ったようにね、今信仰において私たちの立場において一つだと言ってきましたけれども、あらゆる意味でその言葉がこうずれてきています。その福音派と呼ばれている人たちの何気ない、悪気がないと思うんですけれども、何気ない交わりの中でもいろんな言葉がはびこっています。あなたも献身しましょう、一生懸命献身を手招きして、で進学校に行くこと、牧師になること、役員になること、何らかの肩書き を得ることが献身だと思い込む、そういう言葉がはびこっています。でその献身もまたね、フルタイムの献身とかね、パートタイムの献身とかね、なんじゃそりゃと思う、ね、この前も言ったでしょ、主の前に私たちは奉仕の区別なんかないんですよ。生きた供え物として捧げなさい、それは教会のエクレシアの肩書き、機関のがどうであるかに関係ないことです。生きた供え物として捧げなさい、それは特定の 誰それさんに要求していることじゃなくて、ご自身の民、選びの民全員に対して要求している言葉です。それがロゴス的礼拝だとも言ってるわけです。ごめんなさい、どうしてもね、その場限り一過性のものでは終わらせたくなくてね、何度でもそれちゃんと強調しておかなきゃまずいなと今思わされてるんですよ。でまたエペソ書のところに入っていきたいと思います。で14節から今日先ほど見ましたけれどもね、大体これ文字通り訳されていて、ちゃんと3連節にはなっているとは思うんですけどもね、鍵括弧のとこ、眠っている人よ目を覚ませ、死者の中から起き上がれ、そうすればキリストがあなたを照らされると。これね、ギリシャ語の方の聖書ではちゃんと韻律を持ったちゃんとしたリズムを持ったね、三連節で表現されてるんですよ。でいわゆる歌なんですけれどもね、で旧約聖書を引用してるんですけれども、引用というよりもね、実は印象なんです。あちらこちらの御言葉を寄せ集めて、ほぼ同じ意味の言葉を語っていて、軸通り の引用じゃないんです。でこのリズムを持った韻律のあるね、その三連句っていうのはギリシャ文化 の世界ではね、よく信仰に導かれてっていうのは特定の種にあるエクレシアとは限らず、いろんな宗派、宗教、いろんなその組織をエクレシアって一般的な意味でですよ、言われてるわけですけども、その組織に入会した時、この三連節の歌をね、よく歌われていたんですよ。でその形をこの御言葉にとってるわけです。でちょっとこれ寄せ集めてるわけですけど、旧約のとこいろいろちょっとピックアップしてみましょうか。イザヤ書 26章の19節。26章19節、イザヤね。あなたの死人は生き返り、私の亡骸はよみがえります。サメよ喜び歌え、塵に住む者よ、あなたの露は光の露、地は死者の霊を生き返らせます。力強い御言葉ですね。もう死と復活の信仰がここに現れています。で、同じあのイザヤ書から、51章の17節開いてみましょう。サメよサメよ立ち上がれエルサレム、あなたは主の手から憤りの杯を飲み、よろめかす大杯を飲み干した。で、52章の一節引き続いて、そうですね、サメよサメよ力をまとえ、あなたの美しい衣を着よ、聖なる都エルサレム、無活霊の汚れた者がもうあなたの中に入ってくることはない。これでずっと言って、60章イザヤ60の1、起きよ光を放て、あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。主イエスを直接言っています。で、今度マラキ書の方、旧約の最後のところですけども、今度マラキ書を開いてみたいと思います。マラキの、4章2節、しかし私の名を恐れるあなた方には義の太陽が昇り、その翼には癒しがある。あなた方は外に出て牛舎の子牛のように跳ね回る。これらのその御言葉を印象して、このエペソ書で言っているわけです。目覚めよ眠れる者たち、死者の中から起き上がれ、お前たち、キリストはお前たちを照らされると。で、中心となっている御言葉、その19節、その前に、それと、15節ですね、続いて、エペソ書の、5章の19節、14節に続いて、開きたいと思います。それで、そういうわけですから、賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるかどうか、よくよく注意しと。これとちょっと対比させられるのが、コロサイ書の、4章5節にあります。4章5節ですね、ごめんなさい、15節にした5節ね。ほら、 外部の人に対して賢明に振る舞い、機会を十分に生かして用いなさいと、これが対比させられます。この今言ったところと、ここではその外部の人に対して賢明に振る舞い、機会を十分に生かして用いなさいと。で、そのまたエペソ書に戻りますけども、後の方でまた機会を十分に生かしなさいというふうに出てきますけれどもね、ほら16節で機会を十分に生かして用いなさい、悪い時代だからですと。初代教会が始まって早々ね、もう悪い時代だとパウロは言ってるわけですよ。でダニエル書を見ればもう初代教会においてはもう終末なんですね。すでに69週を消化してあと1週残されているのみ、その1週がいつ起動がかかってもおかしくない状況という中で、機会を十分に生かして用いなさいと。その機会というのは今そこにあるその時が今失われようとしている喫緊の時を指しています。で、それを捉えて用いなさいと迫ってきてるんです。チャンスをものにしろと。何かこれが宣教命令においてちょっと焦りも覚えてくるんですけれども、だけどこれもまた主の中にあって主が成してくださることですからね。だから時を捉えるということは主とつながっていなければ捉えることできないんですよね。ぼーっと眠っていっちゃダメなんですよ。だから目を覚ませと、目覚めよと。で、愚かにならないで主の御心は何であるかをよく悟りなさい。また酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があるからです。御霊に満たされなさい。これ完了形っていうか、あれで御霊に満たされ続けなさいという訳の方が正しいんですけれども、ある人たち、ある意味で一般の人たちですね、教会エクレシアの外の人たちは、何かその御霊に満たされることの現象面がこう酔っている風というようなね、風に取られ得ていたみたいなんですけれども、現象面として、そちに現れる現象面として現れるわけではありません。御霊が、勘違いしてなるいけないのは、御霊がいっぱいになって満たされるって言ってるんじゃないんです。御霊にあって心が満たされなさいと言ってるんだってね。コップ一杯の、水がね、いっぱいになって満杯になって満たされなさいということとは違うんですね。で、メインとして示されているのが、詩と賛美と霊の歌と思って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさいと。その歌が3種類に分類されています。ここで詩と賛美と霊の歌で、この詩という時、旧約聖書の詩編というふうに取られていますし、その賛美という時に旧約のいくつか の箇所でパウロが言っている、特にパウロが言っているクリスチャンの歌を指しているというふうにされます。ですからこの今日読んだ中では14節のこのところも当然賛美に含まれるわけです。で、霊の歌という時、霊において歌われたということですけれども、 賛美と聖なる願望と語るね、即効的な詩を意味しているようです。ですからある意味歌なんだけども、ある意味祈りに近いようなそんな感じで、だから定まっている形じゃなくて、こう一期一会というかな、その場で主と交わっている、その場で出来上がった主に捧げている、それが霊の歌。この3種類ここでパウロがピックアップしてるわけですけれども、で互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさいと。これがその光を楽しむことのメイン、主要な部分です。で賛美しなさいというその動詞なんですけれどもね、これ賛美しなさいがプサロンです。脈絡的に各変化を合わせて言ってるんですけど、細かい文法的なことは言いません。プサロンです。でプサロをね、これを賛美なわけですけども、賛美しなさい、プサロンテス、プサローなんですけども、プサロー、うん、それがね、英語の詩編サンって言ってるでしょ、ここから出てきてるんです。プサローからサン、詩編という英語の言葉が出てきてるんです。これね、間違ってないですよね、スペルよく間違えますから。この英語のこれは詩編のタイトルですよね、が出てきてるんです。いいですね。目覚めよ眠れる者たち、死者の中から起き上がれお前たち、キリストはお前たちを照らされる。だから実際の礼拝においては多分リズムを持って、私音声的なことは何も学んでないので、どういう調子で歌ってるのかは分かりません。でもリズムを取って実際の礼拝において賛美されていたことと思われます。でそのことを踏まえて、ですからだけどね、今言い忘れましたけれども、本来この賛美しなさいの本来的な意味はギリシャの楽器を鳴らす七弦のことの弦を鳴らすという意味なんです、本当は。だけども言語学的な意味を意図していないと思います、パウロは。ここではそれは賛美しなさいというのが彼の本来の主張だと思います。でだから すごいでしょう、この世の世界の中の言葉においては、ギリシャ語の世界の言葉においては弦を鳴らすという本来の意味なんだけども、パウロ自身としては賛美で賛美で満ち溢れていて、言葉がその霊の言葉として これが選ばれたんだと思います。で英語においてはこれが詩編というタイトルに、3というタイトルになったという、ことになったわけですけども、ですからその意味でね、私結論として詩編をピックアップするときね、 どうしようかなと実はちょっと迷ったんですよ。いわゆるこの趣旨からすれば弦を鳴らすということに別にとらわれる必要ないんですけれどもね、本来の言語学的な意味を尊重して、そしてなおかつパウロの主張を取り入れたいなという意味で詩編の4編と詩編の6編の一つにこう絞り込まれてきたんですよ。でどっちがふさわしいかなと、メッセージの流れからすれば4編の方がもちろん正しいんですけれどもね、6編の方は一節だけちょっとお読みしたいと思うんです。見てみたいと思うんです。ちょっと詩編に移りましょう。で表題がありますよね、ついてないのもありますけれどもね、新改訳の方はついてるんですけれども、例えば4編のところではね、指揮者のために弦楽器に合わせてと表題が出ています。ダビデの賛歌というふうに。で、6編の方を開くとその表題にやはり出てきます。厳密に言えばこれ違うんですけどもね、本来の意味はギリシャの楽器は7弦のことですけれども、これ8弦のことって出てます。8弦の縦ごとに合わせてダビデの賛歌と。で多分、そっちを開きたいな、この2つを取り上げたいなと思ったんです。でメッセージの流れからすれば4編がぴったりです。ちょっとそれを一通り読みたいと思います。指揮者のために弦楽器に合わせてダビデの賛歌。私が呼ぶとき答えてください。私の義なる神、あなたは私の苦しみのときにゆとりを与えてくださいました。私を憐れみ、私の祈りを聞いてください。人の子たちよ、いつまで私の栄光を恥ずかしめ、虚しいものを愛し、まやかしものを慕い求めるのか。知れ、主はご自分の聖徒を特別に扱われるのだ。私が呼ぶとき主は聞いてくださる。恐れおののけ、そして罪を犯すな。床の上で自分の心に語り沈まれ。義の生贄を捧げ主により頼め。多くの者は言っています。誰か我々に良い目を見せてくれないものか。主よ、どうかあなたの御顔の光を私たちの上に照らしてください。あなたは私の心に喜びをくださいました。それは穀物と新しいブドウ酒が豊かにある時にも勝っています。平安のうちに私は身を横たえすぐ眠りにつきます。主よ、あなただけが私を安らかに住まわせてくださいます。この流れとしてはこちらがぴったりだと思ってピックアップしました。でね、6編の方、これちょっとちょっと引っかかることがあって5節だけ読みます。で一応表題を含めて、指揮者のために弦楽器の縦ごとに、合わせてダビデの賛歌。それで5節、5節、死にあってはあなたを覚えることはありません。黄泉にあっては誰があなたを褒めたたえるでしょう。告白したもの、主を告白したもの、命を得たものこそ主を褒めたたえることができるじゃないですか。黄泉にあってはシオルって言ってますけれども、誰があなたを褒めたたえるでしょう。 そうですよね。まさしく神学がどうのこうのじゃなくて、ストレートにこのことはアーメンですよね。少しお祈りしたいと思います。イエスよ、あなたの命をありがとうございます。死んでいたものに命がもたらされました。その命、それは初めから持っている方の命であり、また復活された方の命であります。誰かに与えられた、受け継いだ命ではなくて、初めから持っている創造者の命が私たち一人一人の霊の中にもたらされたことを心から感謝いたします。イエスは主です。主は一つです。信仰は一つです。バプテスマは一つです。そして旧約の違法選びのユダヤ人、その旧約の礼拝者とイエスを通して私たち新約の礼拝者がこの初代教会において一つとされていることを心から感謝いたします。世にあってはまだまだ分離していることが多いです。一つとなっていないことが多いです。しかし主の直接統治の時においては、あなたがすべてにおいて一つです。あなたの皆によって、あなたにあってすべてが一つとなることを私たちは待ち望みます。私たちの希望です。どうか私たちが取り組んでいくことができますように。主がなしてくださると言っても、私たちはぼーっと寝ているわけにはいきません。あなたは目を覚ませと言われます。起きているところに光がもたらされることを感謝します。そして光の中であなたの技に参加したいと願います。不思議ですよ、もうすでにとっくにこの KFC、 あなたが見つけて見捨ててバラバラになってもおかしくない状況でもあるように思わされます。切り株のところに斧が置かれている状況にも思われます。どうかしよう、なおも私たちのこの眠りがちな霊のそのところにあなたの息吹を吹き込んでください。そして私たちが起きて主を賛美し、主を褒めたたえ、主と賛美と霊の歌をと思って互いに歌い、また互いに励まし合い、私たちがその身を得ることができますように。生み出した身、あなたにお捧げすることができますように。人間的に考えればそのことは本当に難しいことでしょう。このことに関してあなたは一人一人に平等に石皆を与えておられます。 逆に言えば、一人当たり100日分の労賃でその仕事をなせとも受け止められます。主よ、今与えられた皆を私たちが埋めてるのではなく、その地に埋めるのではなく、仕事するために使い切ることができますように。しかし、王権を取って王の立場を取ることを国民は望まなかったとも言っております。いかに困難な仕事でしょう、難しいことでしょう。人間的に考えるならば、でも主よ、それはあくまでもあなたの技です。人賛美と霊の歌と思って互いに励まし合う、光を楽しみ光を味わい、その中で新しい命が、新しい芽が芽生えようとしているのを私たちは薄々感じておりますし、見え隠れしている様子もわかります。どうかしよう、完全にあなたがそれを受けられますように、収穫なさってくださいますように、完全にご自身の蔵に収めることができますように、あなたに期待します。